宮城道夫作、耳の日記、友情。いつであったか、初夏の気候の良い日に、内田百軒氏がひょっこり私の稽古場を訪ねてきて、今、ある新聞社の帰りで、ウイスキーをもらってきたから、兼業にお裾分けしようと言われた。待っていた弟子たちは、百軒先生が来たというので、何かひそひそ騒いでいた。百軒氏は、私に稽古を片付けるようにというので、私は稽古の合間合間に話をした。こういう時には、心嬉しいので、稽古もどんどん片付いていく。百軒氏は、これから次第に暑くなると、外へはあまり出かけないという。また寒くなると少し暖かくなるまでは引きこもっているという。そこへ出不精な私がたまたま訪問しようというと、いや、今、兼業に来られると、二畳敷きのところへ庭の外まで道具が並べてあるから迷惑だという。こういう風で、お互いは、七夕の星のようである。が、しかし、私は時々内田氏のことを思い出すと、あの低い声が聞こえてくる。近頃は、さすがの百軒先生も、ビールには悩んでいられるようである。喉がカラカラになって、水の枯れた泉のようであるという手紙をもらったことがあった。いつか帝劇の楽屋であったとき、たった一本であったが、お土産にと遠慮しながら出した。すると、兼業、そう遠慮しなくとも、ちょうど鏡が前にあるので、それに映って二本に見えると言われた。またあるとき、弟子からもらったのを届けさせたら、私のいる葉山へ、サンキュービールマッチという電報が来た。私はそれを読んでもらって耳で聞いた瞬間、面白いなと思った。今年の春、私は宇都宮へ演奏に行って、急に肝炎と中耳炎を患って、旅先で寝ていると、聖路加病院の畑先生が東京から駆けつけて、今来ましたよというその声を聞いたときには、何とも言えぬ心丈夫な気がした。しかし、耳が遠いのと熱があるので、すべての物音はおぼろであった。その夜、先生は一睡もせずに、二時間おきに手当てをしてくださったが、翌日、徹夜のままで帰って行かれる先生にもっとお礼を言いたいと思っても、思うように声が出なかった。その後、土地の人たちやみんなが熱心に介抱してくれたので、思いのほか早く良くなった。まだ腰が十分に立たなかった私は、わきまえもなく帰りたくなって、みんなの止めるのも聞かずに、一番列車で立つことになって、朝早く、体を抱えて人力車へ乗せてもらっていると、弟子の妹のくにちゃんが駆け出してきて、先生お大事にと言いながら手を握った。私はその小さい優しい手に触れたとき、思わず熱い涙が頬を伝った。患って遠くなっている耳にも、子供の声は可愛く聞こえた。それから、家へ帰っても、まだふらふらしていたが、小田原の吉田清風氏から手紙が来て、お見舞いとして箱根の温泉を一週間ほどおごるから、家内を連れてぜひ来ないかという、心を込めた案内であったが、今の世の中に二人が一週間も泊まったら、莫大な迷惑になることを遠慮して私が迷っていると、清風氏は それと悟られたのか、放送局で会ったとき、箱根の方は換水炉を何日から一週間仮にしておいた。この部屋はよほどの人でないと借りられないのを無理に都合してもらったから、来ないと後の顔が立たんと言われたので、私は早速行くことにしたが、行ってみて嬉しく思ったのは、そこは全然別世界の離れで、不自由な私も人手を借りずに風呂へも入れる、川屋へも行ける。私は夜中でもいつでも気の向いた時に一人で自由にお湯に浸ったりした。真ん中の部屋は洋間になっていて、私はそこへ腰をかけて流れの音や鳥の声やいろいろあたりの景色を耳で味わった。新緑の頃であったので見渡す山々が美しいと家内が言った。雨が強く降り出すと、流れの音と雨の音を聞き分けるのが難しかった。吉田氏夫妻がいろいろ食料を運んでくれたりして、居心地が良かったので、ついつい一週間を過ごした。私はこのおかげで体も整い、耳も良くなって、今では病気以前にも勝って元気である。虫の音。この葉山では五月の頃、ミンミンに似た声のセミが鳴く。その声はなんとなく弱く聞こえて、現世のものではないように感じられる。今年はいつまでも肌寒くて、夏の来るのが遅かったように思われた。7月の13日に、初めて夏らしいセミの声を聞いた。それはじーっと長く引っ張って鳴くのであった。その日の夕方に裏の山から日暮らしの声が聞こえた。その月の25日には昼過ぎにも日暮らしが鳴いた。日暮らしが朝早くから夕方まで時を作って幾度も泣くようになると、私は秋が近いのだと感じる。日暮らしは一匹が泣き始めると、他の日暮らしも移ったように泣き出す。その声が山全体にだんだん広がっていくように聞こえる。ある時、私が机に持たれていると、すぐそばの障子のところで、日暮らしが2、3匹声を揃えて鳴いた。私は考え事をしていたので、脅かされたようにびっくりした。しかし、その声の調子や拍子が合っていたので、不思議に思った。7月29日の朝7時過ぎに、ミンミンの声を初めて聞いた。超えて8月の6日には、庭でコオロギが鳴き始めた。また同じ月の13日には、関東ではあまり聞かぬセミが鳴いた。このセミは関西にはよくいて、セビセビ、セビセビと続けて鳴くのである。私は葉山では毎年聞くが、それも一匹くらいで、日に一しきり二しきりほど鳴くだけで、二日も経つともう声が聞こえなくなる。八月も半ばを過ぎると浜辺に打ち寄せる波の音も秋の訪れを思わせるように私には感じられる。虫の音も次第に数を増してくる。夜になると私のとこにひとしおゆかしく聞こえるのはコオロギ、馬追い、金叩き、草ひばり、閻魔コオロギ。またその中を縫うように、名も知らぬ虫の声が聞こえてくる。草ひばりは昼間も静かに鳴いている。コオロギは 昼間はゆっくり羽を動かして、忍び泣きしているように聞こえる。今年の秋は、セミでは、オオシイツクが一番後まで聞こえた。なんといっても、コオロギは秋の初めから終わりまで泣き過ごす。少し寒く感じる日には、家の中へ入ってきて泣く。私はその声を聞くと、一層可愛らしく思うのである。今はもう秋も末になって、コオロギの声も絶え絶えである。風もなく、天気の良い午後の空を破るような声を立てて、モズが飛んでいる。